ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川6月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川6月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに4ページから5ページでは、今年1月29日から2月19日までの期間に実施された市民アンケートの結果が掲載されています。18歳以上の市民の皆さんの中から無作為に選んだ3000人にアンケートを行い、1376人から回答をいただいたということですが、この市民アンケートの結果は今後どのように活用されていくのでしょうか。
はい、今回実施しました市民アンケートの回答率は約 46% で、2年前に行いましたアンケートと比較しますと約 10% 回答率が上がっています。ご回答いただいた市民の皆さんに御礼申し上げたいと思います。このアンケートについてはですね、市の最上位計画であります第8次総合計画に掲げます子育て環境の充実などの26の施策の取り組みについて、市民満足度をもとに各施策の進捗状況を把握するものであって、これらの結果を踏まえまして今後の各施策の推進や事業展開に活用していきたいと思っています。須賀川市としては選ばれる町須賀川市の実現ということを掲げてですね、住む人、育てる人、働く人などあらゆる人に選ばれる町を目指そうということで、さまざまな施策展開していますけれども、今回のアンケート結果にもありますようにですね、今後もこの地域で子育てをしたい、あるいは今後も須賀川市に住み続けたいと思っていただいている市民の方々がですね、大変多くそういう回答をいただいていることを非常にありがたく思っていますが、一方でですね、地域で支え合う仕組み作りがなかなかできていないと感じておられるですね、市民の皆さんも半数近くおいでになるということですから、課題もそういう意味では見えているなという気がしております。これらのアンケートをもとにですね、より良い暮らしやすい住みやすい街づくりを目指していきたいと思います。また住みよい街づくりはですね、決して市役所が作り上げていくものではなくて、市民の皆さん自身がですね、一緒に作っていただかなければならないものだと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
さて、続きましては9ページです。出水期に注意、水害や土砂災害に備えましょうとの見出しで、災害への備えについての記事が掲載されています。6月は梅雨入りの時期になりますが、私たちは水害などの自然災害にどのように備えればよいのでしょうか。
もうすでに全ての世帯にですね、お配りしてますけれども、須賀川市のハザードマップをご覧いただけたかと思いますが、これらによってですね、自宅周辺の避難所や避難ルートの確認をしていただいたり、あるいは飲料水や非常食などの非常用持ち出し品などですね、事前の準備をしていただきたいと思います。
大雨や台風が迫っているとき、防災情報を収集して備えることも大切なことだと思います。どのような情報収集の手段があるのでしょうか。
近年ですね、気候変動はもちろんですけれども、やはり大災害が頻発するっていう状況がこの数年来も続いている状況にあります。したがってその防災行政無線とかですね、緊急速報メール、市の防災ホームページや公式 LINE などもですね、そしてこのウルトラ FM もですね、災害時に情報提供していただいてますけれども、その他にも消防団による広報活動などですね、さまざまな手段を活用して、防災情報を発信しています。そういう意味では 災害を受けてですね、ハード整備については着実にこれからも進んでいくというふうに思っていますけれど、ただそれまでにはですね、かなり時間を要してしまいます。その間にも災害は起こりうるということでありますから、特にその避難をするということに関してですね、市民の皆さんにも強く意識していただきたいなと思っています。そしてご承知かと思いますけれども、今年の5月20日からですね、避難情報が変わりました。以前は避難指示、避難勧告といろいろ分かりづらい表現があったかと思いますけれども、新たな制度としてですね、避難指示に一本化されたということになります。でこの警戒レベル4にあたる避難指示、この段階ではそれが出た際にはですね、全ての方が避難をしていただくという状況になりますので、ぜひその点も十分考慮していただきたいと思います。安全はですね、まず自らしっかりと守っていかなければなりませんし、私たちはどうしても経験からですね、いろいろ判断しがちでありますけれども、市の情報をですね、しっかりと受け止めていただいて、一刻も早く安全に避難をしていただけるようお願いしたいと思います。
次に10ページです。スイミングスクール授業を始めましたとの見出しで、市内の小中学校6校が民営のスイミングスクールを利用して水泳の授業を開始したという記事が掲載されています。民営のスイミングスクールを利用して小中学校の水泳の授業を行うこととなった、その経緯と狙いについて教えてください。
はい、まず小中学校のですね、プールについては、老朽化している状況の学校がですね、数多くあります。それら維持管理も含めてですね、負担が増しているという状況もありましたので、これらの課題を解決するために、また天候に左右されてですね、その水泳の授業がなかなか、できにくいという状況が生まれていたり、あるいは、以前はですね、教員採用試験にその水泳の試験があったという状況がありますけれども、今はそれがなくなっているということで、先生方の中にはですね、あまり水泳が得意ではないという方もですね、おられるということになります。そういう意味ではインストラクターの指導によってですね、さまざまなスキルを持った方たちが、子どもたちを指導していただけるということになりますので、ぜひですね、この事業を進めていきたいというふうに思っています。1年間の中でですね、プールを使用しているのはだいたい2ヶ月ということになりますから、それを維持管理していく上でもですね、大変学校の負担も大きくなっている、あるいはさまざまな課題がありますので、それらの解決に向けてですね、取り組むために現在ですね、40年を経過したプールについてはこの事業として進めていこうということで取り組んでいきたいと思います。
最後に裏表紙です。お散歩須賀川お気に入りワンショットというコーナーで、市内のいろいろなおすすめスポットの写真を掲載しています。菜の花が咲く川沿いの風景や、普段あまり目にしないちょっと珍しい風景など、少し変わった視点の写真もありますね。市長はどのようにご覧になりましたか？
はい、私もですね、須賀川のことは大抵知っていると思っていましたけれど、こうやって改めていろんな角度からのですね、須賀川の素晴らしさをこう見させていただくと、気づかなかったものもありますし、改めてその良さを再確認したところです。こうして特にいろんな地域のですね、素晴らしさを市民の皆さんにもご覧いただきたいと思いますが、現在コロナ禍で不要不急の外出を控えていただいているところですけれど、ぜひ落ち着きが出ましたら皆さんもですね、須賀川市の素晴らしさを再発見してみていただきたいと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。